では本日の聖書の箇所をお読みします。ヘブル人への手紙12章25節から29節です。ヘブル人への手紙12章25節から29節を読みいたします。442ページ。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることのできないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺るがしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かします。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることがないものが残るために、すべての作られた揺り動かされたものが取り除かれることを示しています。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは、慎みと恐れを持って、神に喜べるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。一言祈ります。天にいらっしゃいます、父なる神様、皆を賛美いたします。あなた様が御言葉を私たちにお与えくださいまして、これから学ぶようにとしていただけることをありがとうございます。人は様々に基準を求めますが、人の求めるところの基準は様々に、誤った考えを持っております。唯一真実の言葉であるあなた様の言葉を私たちが許されていただけることをありがとうございます。どうか御霊を通してこの書を学び、あなた様をさらに愛し、喜び、またあなた様と一つであることを願い、歩むことができますように、もうしばらくの時間を見てに委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日から25節から29節に入ってまいります。シナイ山とシオン。シオンの山、この2つの対立ということをこう見てまいりまして、地上においては本当の神様が降りてこられたことはありえないことでありますが、そこにいることをお示しください。その中でその神様を表す代理のものであってさえもそこに近づくことが許されない、神様を見ることにおいて、あるいは声を聞くことにおいて滅ぼされてしまうという罪の問題のゆえの、まあ神様の愛における近さと同時に罪のゆえの隔たりということがどうしても越えられないものとしてあったのだ。それが古い契約の時代の制限であった。そういうところからシオン、これはもう天に成就の姿があるのであって、我々キリストにある新しい契約にあるものはその幸いの方に向かって近づいているのだということを、さまざまな角度から表す言葉を用いて促しておりました。ところが、ヘブル書の著者のそのシオンの山に近づくという内容の中で、後半にちょっと音の違う言葉が並び出したというところを前回見ました。23節の中の万物の審判者である神、その24節の新しい契約の中保者イエス、アベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいている。まあ、こういう言葉にちょっと注目を最後していきました。すなわち、これらの言葉というものは、確かに神の国に私たちは祝福の近づくんだけれども、ここに至るまでに、その最後の審判者である方の裁きを受けること、そして、イエス・キリストが流された血によってこの幸いに受けるけれども、そこには最終的にはイエス・キリストの到来による最後の終末を経ていくんだということがこう語られていきます。で、今日お読みしましたところに、確かにその終末が及ぶのだということが まあ、25節から29節に書かれております。そして29節の言葉は、私たちの神は焼き尽くす火ですという言葉において、まあ、締めているという、そういう終わり方ですね。ですから私たちは、先週からこう見ております、その終末というものが、天の神の国を私たちが相続する前に通るところである。そのあたりに私たちは気持ちをちゃんと向けるということが必要なのだということをこう学んでいきました。で、今日はその連続の中で25節から学びます。25節は、語っておられることを拒まないように注意しなさい。なぜなら、地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語られている方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか、という言葉になっています。まあ、ここでも二つのことがやはり比較して語られています。一つは、地上において警告を与えた方を拒んだということと、そのことによって処罰があったということ。まあ、これはまあ今までの連続と古い契約のことでありますし、そうなりますと、まあ、とりわけモーセの契約に違反していく者たちであったりとか、あるいはその前のアラノの時代の神の民のことがまあ言われているというふうに、まあ、もう少し詳しく話しますけど、その一方においては天から語っておられる方がいる。地上で語られるものであってさえこうである。今度は天から語られる方があって、この方の言葉を否定するということになったら、地上での裁きがあった以上の裁きが当然あるではないかという論の持っていき方がこうされています。語っておられる方をという、この語っておられるという言葉は、まあ、これは現在形ですね。ヘブル語の、ギリシャ語の場合、現在形っていうのは、今もそのことが、まあ、行われているという意味ですから、私たちは過去にそのことがあっただけではなくて、今現在、皆、お一人お一人に語ってくださる、そういう語っておられる方がいるんだという意味です。ですから、まあ、昔そういうことがあったな、ではなくて、今の私たち信仰者として、その言葉を聞いていくという、そういうことが求められているという言葉になります。で、これ、語っておられる方というのが誰かは、文脈だけで見ていきますと、あと言語で見ていきますと、流された地ということが、本当は一番近いんですけれども、まあ、血が語るっていう、擬人的な言い方をしていますが、要は、それを、なされた方、あるいは、まあ、万物の審判者である神、あるいはイエス・キリストが、まあ、福音として語っているという、そういうふうに捉えることがよろしいので、まあ、意味としては、まあ、天から語っておられる方、まあ、そういう理解でよろしいかと思います。ヘブル書の一番最初のところ、私読みますけれども、こういうふうにありましたですね。一番最初、神は昔、先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には、御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。ですから、まあ、旧約の時代の預言者とか御使いによって語るということがあったし、いろんなことを通してそれを神様のご意思を示してこられたけども、最後の時は御子を通して語ったのだという、その啓示の最終性ですね、御子、それを語っておりますけども、神様が御子を通して語ったと言っていますし、また角度を変えれば御子が具体的には語った。ですから今語っていると、天から語られる方、これが父なる神、あるいは子なるキリスト、そういう言い方でよろしいかと思います。要は、地上で語られることがあったという方。地 地上においても警告を与えた方は拒んだ。こういう歴史があるというところから、まず見てまいりましょう。先ほど少し申しましたが、これはもう旧約の時代のモーセの契約が与えられて、そしてその、言葉をきちんと守っていくべきはずでありました神の民イスラエル、その者たちがこの語られる神様が地上において語られた言葉、そうですね、立法はもちろんモーセを通してこういただきましたけども、立法に従い者従わない者がたくさん出てきて、国としても従わなくなりました。そういう国が従わなくなった時に神様がなされたことは預言者を送るということでした。ね、御言葉にあるいは律法に従うようにこういう警告をしていきますけども、その預言者の多くは滅ぼされてしまったり迫害をされたという歴史があって、イスラエルの民全体として考えれば神様の言葉に従わなかった、これが不信仰として示されて、そして最後国は潰されて他の国に連れて行かれて捕囚に遭いました。地上におけるイスラエルの国は一時完全になくなったというようなこと、これは不信仰の意の裁きであった。ですからこれが地上において起こったことだ。あるいはヘブル書自身が取り上げましたそのアラノ時代のことにつきまして、これもお読みします。3章の7節から11節にこういう言葉がありました。ですから聖霊が言われる通り、今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って叱ったように決して彼らを私の安息には入らせない。これは荒野の40年の時に神様の御旨を示されながらもそれに従わない不信仰の様子があった。そのことのゆえに荒野でその20歳から60歳の男子は滅んでいくという、そういうことがこうあった。このことをダビデが取り上げまして、もうずっと後ですよね、ダビデが取り上げまして、この問題っていうのも注目しなさいと言われたわけです。イスラエルの民が不信仰のゆえに荒野の40年を過ごし、そしてその滅びを、荒野で死ぬという滅びを裁きとして与えられたんだっていうのは、この後のイスラエルの民にとりましては不信仰をしてはいけない、どういう問題があるかっていうのを知ることのできるものすごく大事な戒めの例であったわけですね。ですからヘブル書の著者もそうですけれども、この話を持ってくると彼らも事実を否定できない、そういうものです。でダビデもそのことを取り上げて、彼らの問題は何だったのかというと、神様がせっかく語ってくださったのに、彼らは心を固くなにして、これを聞かなかったんだ。だから心を固くなにして、そして神の言葉を聞かない。そのことが不信仰そのものの姿だ。ですから、荒野の時代でそうであったと同様に、ダビデの時代の人たちにダビデは、だから、神様が語られた時に私たちは心を固くなにしちゃいけないんだ。固くなにをしていると神様が約束された安息の地には入れないんだ。だから神様がもし皆あなた方に語ることがあったら心を固くなにしないでその御言葉を聞いて従うのだという教えを、3章においてしてたわけですね。ですから今も自分のイエス・キリストにある教会からもう迫害が起こりつつあるし、何もいいことがないからもう離れちゃおうと思っている人に向けて、神様が今語っておられるそのことを、荒野時代の者たちのようにならないように、彼らは地上で神様が語ってくださったのに聞かないで、それで裁かれちゃったんでしょっていうのをもう一度今12章で出しているわけですね。ですから彼はもう本当否定できないんです。荒野の時代は御言葉を聞かなくて裁かれてしまったんだ。 地上の人たちである者たちが語ったものであっても拒否したら裁かれたんだ。今はみんなが聞いているのは天から神様が、あるいはイエス様が語っている言葉を否定するっていうことになるんですよっていう言い方をして、ものすごく強く迫ることをしているわけですね。まあ、この論法っていうのはヘブル書の著者は初めてではないんですね。まあ、ここも私は読みますけれども、10章の26節から31節でも今見ていると同じような形式の論で神様の言葉、契約を無視してはいけないということを語る、そのことがあります。10章の26節から31節を読みします。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪の生贄はもはや残されてはいません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、2、3の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者として契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者は、どんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである。私が報いをする。また、主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。という言葉があります。まあ、今の扱っているのと同じぐらい重い言葉ですね。やはり、モーセの時代の地上の語られた御言葉に対する拒否っていうことがあるとすれば、それでももちろん死刑に処されるっていうような処置があったのであるから、新しく与えられたイエス・キリストにある天から語られた言葉に基づく新しい契約、そのイエス・キリストを踏みつけたり、あるいは御霊を侮るということ、契約の地をそこに汚れたものとみなすとか、そういうことがあった時には、もう当然神様がそこに処罰をされるというのは免れないでしょう。で、全く同じ論が来ています。ですから何回かそういう神様の地上の言葉でなく天から語られている言葉、天から与えられるその契約の内容を否定するということの問題が、まあ、語られていたわけですね。私たちの神は焼き尽くす火ですという言葉は大変恐ろしく彼らに迫る言葉であったと思います。本日の天から語っておられるという内容に対して29節のことはそれほど重い言葉である。まあ、このことが本当に私たちに私たちが理解していくためには、その神様がお取り扱いになっている神の民に向けて語っていくことと、そして神様がそれを通して求めていくことっていうのがだんだん深まっているということを理解する必要があります。ある人は福音、まあ、これはもう本当に初めの方の福音から、まあ、イエス様にある福音に至るまで、そこにはその福音が語られていくと、いろんな事柄がどんどんどんどん明らかにだんだんされていくんですね。例えば一番最初の福音はどこにあるかといえば、私たちは創世記の3章15、16に書かれている女の末という、それが蛇の末を頭を砕くという、滅ぼすことが、あれが福音の一番最初の形ですね。で、それを聞くということにおいて、私たちが本来どっちに属するものなのかということをこう求められるということが始まっていきます。で、もう少し時期は下がっていきますが、例えばアブラハムになりますと、まあ、神様が選ぶアブラハムがこう立てられるわけですね。そうするとアブラハムに向けて祝福を与えるものなのかどうなのかということにおいて、神様はそこの祝福を与えるか呪いを与えるかを 決めるとこうおっしゃいました。まあ、これはアブラハムが信じている神様、アブラハムを崇めている神様をアブラハムを通してどういうふうに判断するかっていうのをこう求められていくということでありました。それは後の子孫である者たちとも同じ関係。その後になりますと、イスラエルの民が祭司の国として建てられますね。これも同じことなんです。祭司の国を建てられたということは、ここに神様が神として、そして王として、神の国であるイスラエルを置かれました。で、このイスラエルの国に対して立ち向かってくる者には、神様は裁きを与え、イスラエルの民を迎え入れる、あるいはイスラエルの民に入っていく、そういうものに対して祝福をされる。ですから、この最初与えられた福音がいろんな形で進んでくることに対して、それにどう応答するかというのが、どんどんどんどん求められるようになるというのが、ずっとこう続いている形です。ですから、これはだんだんだんだん、その福音の内容が明確になってきますね。メシアということが語られるようになっていきますし、それが後に来るダビデの子であるということが語られていきますし、そしてそれがイエス・キリストによって成就したんだというこのメッセージになっていきますね。で、そうしていきますと、あるところではうやむやになっているところがだんだんだんだんクリアにして、それを受け入れるということが求められていきます。で、この進み具合がどこで頂点になるかというと、当然これはイエス・キリストが生まれる。キリストが肉を取られて生まれて、十字架の贖いの技をするということによって、もう完全に見える形になります。例えば、イザヤの時代にですね、これは、理想のしもべというもの、まあ、神の前の子羊が、打ち傷を得て、その打ち傷によって、我々が癒されるのだ、罪が癒されるのだという、そういうメシア像がこう語られますね。そうすると、そういう方がいずれ来るんだというふうに望むわけです。ところが、イスラエルの人たちはイエス・キリストを見たときに、その方であると理解しなかったわけですよね。いやいや、イエスという人物は語られているメシアではないんだという言い方をして否定する。しかし、いやいや、この方こそ神様の約束された子羊であるというふうにヨハネは証言し、イエスの弟子たちはそれを受け入れていくわけですね。ですから、ここに約束、昔の約束は受け入れているけども、そのさらなる進展、あるいは成就が来たときに、判断が昔同意していた人たちが分かれるということが出てきます。ですから、福音はどんどんどんどん明らかになればなるほど、その今までうやむやでなったところがはっきりするということになります。で、その一番こうはっきり鋭く目の前に立つという成就の形がイエス様だったわけですね。ですから、イエス様の後にこれ以上の恵みの進展はありません。イエス様の後にメシアはもう来ないんです。ですから、もう最終形である。これからまだ我々にはここくらいしか神様は明らかにしていないので、我々はそれ以上分かりません。もっといい方が来るかもしれません。そういう言い方はもうできない状況がもうそこで現れている。イエス・キリストのメシアの解釈の最終形があるわけです。そうなりますと、大変重要な問題が起こりますのは、もう後はないということです。ヘブル書の著者は、そのイエス・キリストが登場することは終わりの時にはと書いておりますけれども、そしてパウロが言っている今は、イエス様の到来の中で最後の裁きに、もう一度イエス様が来られる間の恵みの時として猶予を与えておられます。ですから、今この時が、先ほどアラノ時代にダビデが注意していました。もし神が今あなたに語るなら、心を固くなりしてはならない。御言葉に従って、それを受け入れて、神様に従うこと、信仰に応答しなさい。それが真実の安息に入るための 唯一取れることで、ですから今イエス・キリストが最終形でメシアとしての成就を見せて、そして私がメシアだって私を信じなさいってメッセージはもうないんですね。ですからここで応答する、その時にあなた方は今心を固くなにして主の言葉を拒むんではなくて、今唯一で最後の救いの形であるイエス・キリストの十字架の贖い、これをあなたは信じないともうこれ以上ないよという切迫感がある。ですから彼の言葉の中には今日ありますように、私たちの神は焼き尽くす火です、あるいは生ける神の手に落ちることは恐ろしいことですという言葉がどうしても来ないといけない、最終形ですから。もしもう少し待って違う可能性があるんだということになれば、もうちょっと待って考えてみたらという言葉ありますけど、ダビデの今神の最終的な言葉を聞く、それが今なんですよ。だからあなた方は心を固くなにしてはいけないし、今この言葉にちゃんと聞かなければなりません。まあ、この切迫感というのがヘブル書の著者が教えているところであり、私たちも合わせてそれを聞かなければならないところです。私たちもその福音宣教の技を委ねられて行っておりますけれども、ジレンマがありますね。例えばその福音を語るっていう時に、私たち神様は愛であるっていうことを伝えたいわけですね。ですからあまり裁きの方はこう置いといて、神様は愛であるっていうことをなんとかこう分かってもらおうとするんですけど、その時に裁きの方はちょっと置いとくとかですね、小さくということをどうしてもこう思いがちです。あるいはある人は逆にその裁きの恐ろしさを全面的に出しまして、それがあなたにそのままでは待っていることであって、それを逃れたいならイエス・キリストを信じなさいっていう、そういう脅迫のような迫り方もあるわけですね。でも、あ、いや、そんなったら信じます、信じますって言った人がいたとして、で、それは本当にイエス様を信じたのかというと、なかなか難しい判断ですね。それはもうあくまでも自分がそういう裁きを逃れるための一つの手段として信じると言っているだけであって、本来のイエス・キリストがどういう方であるとか、そこに十字架にかかるときに示された罪に対する愛がどういう様子なのかって分からないまま、もうイエス・キリストが誰かも分からないです。とにかく信じますという、そういうことも一面出てくる。これも誤りですね。ですから本来でしたら、私たちはまず神様にいかに人が創造されたかという、そこからそのお話はしないといけないですね。どんなに時間が短くても、まず神様によっていかに祝福されたものとして人が作られたのか、そして神様が主人であって、そのしもべとしての幸いを人は受けるものとして作られた。ところが人間の罪の問題において神を否定し自分を神とするという罪が人に起こったという現実に基づいて、神様が人間の罪の問題を取り扱うことになっていくんだ。しかしながら人を愛するがゆえに、ご自分の一人子を代わりに裁くことを通して、その罪人を何とか救うということをお考えになった。それが神様の愛だ。まあ全部考えて言わないといけないわけですね。それで私たちはそういう前提をこう知っておりますし、そして今私たちは神の民としてこの言葉を聞くときに関しては、私たちが覚えなきゃならないのは、いただいているイエス・キリストのそのメシアとしての最後の姿というこのことを決して疑ったり捨てたりということがあってはならない。もしそのことが仮に起こるとすると、そこに来るものはもう全ての恵みの時が終わった神様が公平に正しくその人を裁く。しかしそれは真実の厳しい裁きがそこにはあるということを我々は覚えないといけない。私たちは神様が愛の神であって、ご自身の一人を私たちのために 十字架にかけてくださるほどの愛の方だと知っておりますけれども、私たちは同時に自分たちの罪が背負っている現実はそのものでは大変な裁きであるということ、それを背中にどこかやはり感じながら、正しく神様の前に恵みを覚えるということが必要である。ヘブル書の著者はその点を非常にはっきり私たちに迫っている。本体の話の終わりがこの12章です。12章の終わりの時に最後に彼が持ってくる言葉が、私たちの神は焼き尽くす火です、あなたはそのことにきちんと神様の言葉を聞いた時に準備はできていますか、という、その言葉の重さを私たちを覚えたいと思います。お祈りいたします。天にいらっしゃいます真なる神様、皆を賛美いたします。聖書を通して私たちはあなた様が愛の方であって、一人を十字架にかけて私たちを救ってくださる、そのような方であることを知っております。しかしながら私たちは本当に罪のゆえに鈍感なところがあり、私たちの背後に迫っている罪のゆえの本来我々が負うべき裁きの大きさを見過ごしにするところが大きくあります。神の愛を知ると同時に、私たちが神の愛に不義あるものとしての姿が被るものがどのようなものであるか、ヘブル書の著者を通して私たちが必ず心をそちらに向けることを通してキリストの愛を正しく知ることを求められていくことを覚えます。どうか私たちのその心をこのような現実についても正しく理解ができるように助けてください。そしてさらにここから救いをお与えくださるイエス・キリストの恵みを深く覚え感謝をすることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。